武蔵村山市声の議会だより、令和6年2024年11月1日発行、第230号。発行武蔵村山市議会、編集議会法編集委員、住所郵便番号208-8501、武蔵村山市本町1丁目1番地の1、電話042-565-1111、代表。ホームページ https://www.city.musashimurayama.lg.jp/市政市議会index.html。 メールアドレス議会@city.musashimurayama.lg.jp。 なお、この紙面に二次元コードがあります。この録音についてのお問い合わせは、武蔵村山市議会事務局までお電話ください。内線512。皆様こんにちは。11月1日号は全体8ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、令和6年第3回定例会。2、議会日誌。3、一般質問。4、一般会計決算についての討論、要旨。5、可決した議案。6、陳情の審議結果。7、意見の分かれた議案等。8、議長の行事トピックス。9、その他。目次終わります。紙面一面に写真があります。車椅子ラグビー日本代表、小川仁志選手が、パリ2024パラリンピックで金メダルを獲得しました。武蔵村山市在住の小川仁志選手を囲み、武蔵村山市議会議員の皆さんがガッツポーズをとり、笑顔でお祝いしている写真です。本文に入ります。目次1、令和6年第3回定例会、令和5年度決算を認定。一般会計歳出決算額320億8000万円。第3回定例会の概要。令和6年第3回定例会は9月2日から9月26日までの25日間の会期で開かれました。この定例会では市長提出議案18件、委員会提出議案1件、議員提出議案4件、その他6件、陳情2件が審議・審査されました。また、19人の議員が55項目について一般質問を行いました。認定された令和5年度会計別決算額。表、会計名、歳入決算額、歳出決算額、歳入歳出差引額の順に読みます。会計名、一般会計、歳入決算額、330億553万1000円。歳出決算額、320億8169万3000円。歳入歳出差引額、9億2383万8000円。特別会計内訳、国民健康保険事業80億4633万7000円、78億4327万5000円、2億306万2000円。介護保険58億5038万8000円、57億 1,662万1,000円、1,337,000,000円、都市拡築・土地区画整理事業1,582,420,000円、1,434,398,000円、3,728,400,000円、後期高齢者医療1,991,900,000円、1,695,919,000円、2,520,000,000、合計5,786,170,000円、4,905,146,600,000円、1,607,151,000円。表終わります。表、下水道事業会計、収入決算額、支出決算額の順に読みます。下水道事業会計、収益的収支、収入決算額13,4,522,300,000円、支出決算額12,6,861,700,000円、資本的収支、なお資本的収支の不足額は損益勘定留保資金等で補填されています。3,9,425,300,000、5,9,993,400,000。表終わります。目次に、議会日誌、7月5日金曜日、議会法編集委員会、11日木曜日、議会法編集委員会、23日火曜日、第56回三鷹立川間立体化複複線促進協議会総会、第43回多摩地域都市モノレール等建設促進協議会総会、31日水曜日、三多摩上下水及び道路建設促進協議会第2委員会、8月1日木曜日、三多摩上下水及び道路建設促進協議会第1委員会、8日木曜日、第62回東京河川改修促進連盟総会及び促進大会、26日月曜日、会派代表者会議、議会運営委員会、9月2日月曜日、第3回市議会定例会本会議、初日、全員協議会、決算特別委員会、5日木曜日、本会議一般質問、6日金曜日、本会議一般質問、議会運営委員会、9日月曜日、本会議一般質問、10日火曜日、本会議一般質問、12日木曜日、建設環境委員会、13日金曜日、総務文教委員会、議会運営委員会、17日火曜日、厚生産業委員会、19日木曜日、決算特別委員会、会派代表者会議、20日金曜日、決算特別委員会、24日火曜日、決算特別委員会、26日木曜日、第3回市議会定例会本会議最終日、会派代表者会議。目次3、一般質問。掲載されている内容は通告に対する当初の答弁であり、この後の再質問等の詳細については会議録等をご覧ください。
新政会、清水彩子議員。質問、グリーンインフラの推進を、環境に配慮したグリーンインフラの推進が まちづくりに必要である。どのように策定・修正中の計画に盛り込み、推進していくのか伺う。
答え。環境に配慮したグリーンインフラの推進は、社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面で、自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある地域づくりを進めるために重要である。この認識のもと、まずは各計画等の実施段階で可能な限り対応するべきと考えている。本市は公共施設整備の雨水貯留施設や民間開発の雨水処理施設の設置が雨水の流出抑制に資することから、グリーンインフラの推進につながる取り組みとして実施している。
質問。緑と花いっぱいのまちづくりについて。植物は人の心を豊かにする。園芸には体を動かす多くの動作もあり、健康づくりにもつながる。市民による緑化活動を推進できないか伺う。
答え。市民との共同による緑化の推進は、公園緑地等ボランティア制度により、市が管理する公園緑地等での花壇等の管理、清掃等の美化活動、パトロール等の防犯活動など、また、グリーンヘルパー制度により、市が管理する公園緑地以外の場所での緑の保護、および育成に関する活動を行っていただいている。今後も公園緑地等ボランティア運営会議を通して、ボランティアが望む支援方法を検討するなど、緑化活動の一層の推進に向けて、制度の充実に努めていきたい。
質問。首やかつや髪切り対策を。全国で首やかつや髪切りによる樹木の被害がある中、横田基地、近隣の市でも存在の痕跡が確認された。市の対策を伺う。
答え。首やかつや髪切りは、桜や桃、梅、スモモなどのバラ科樹木に寄生し、幼虫が木の内部を食べて枯らすカミキリムシであり、平成24年に愛知県で最初の被害が確認されて以降、全国に被害が拡大し、平成30年に特定外来生物に指定されている。本市内で被害は確認されていないが、東京都のホームページでは、近隣市でも被害木が確認され、対策は早期発見、早期防除等が重要で、留意点などは市ホームページ等で注意喚起をしていきたい。
質問。55歳から70歳の現役退職者へ、創業支援、事業拡大支援を行うアドバイザーとして活躍できる機会を、会社を定年後に人との関わりが減少する。会社で培った能力を生かし、アドバイザーとして活躍する機会を作れないか伺う。
答え。少子高齢化が進む中で、経済社会の活力を維持するには、高年齢者の就業の機会を確保し、生涯現役社会の実現を図ることが必要で、現在、70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務とされている。この状況のもと、高年齢者が企業内に限らず、能力を十分に発揮できる環境は重要と認識している。本市ではこれまで、関係機関と連携して、特定創業支援等事業をはじめとする創業支援などに取り組み、中小企業等の経営改善・強化は、商工会や東京都、中小企業振興公社などに様々な相談支援を行っている。現状、市内の創業者や中小企業等に対する専門家の支援体制は確保されていると考えている。
公明党、石黒照久議員。質問。スケートボードなど、 B3 スポーツができる場所について、近年、スケートパーク施設を設置している自治体が増えている。施設以外での練習が困難なスポーツのため、本市にも練習できる場所を設置できないか伺う。
答え、スケートボード、BMX、インラインスケートの英語の頭文字を取った B3 スポーツに対応できるスケートパーク施設の設置は、市内の競技人口の把握が難しいことや、用地の確保及び整備費用などの課題、利用時に発生する音による近隣住民への影響などの課題も多く、現時点での設置は難しいと考えている。
質問、アーバンスポーツの普及促進について、東京2020、パリ2024と新たなアーバンスポーツの競技がオリンピック種目に追加されてきた。これらスポーツの普及促進に向けた本市の考えについて伺う。
答え、B3 スポーツをはじめバスケットボールの 3X3 やスポーツクライミングといった新しいスポーツのアーバンスポーツは、都市を舞台とした競技種目として注目を集めていると認識している。アーバンスポーツなどの普及促進は現在考えていないが、これらの新しいスポーツのうち、e スポーツの一つである AR スポーツは、スポーツ都市宣言の10周年記念事業として、令和6年10月に AR スポーツ体験会を開催する予定である。
質問、横田基地との国際交流事業について、1. 横田基地英語ツアーの参加状況とその効果について伺う。2. 全世代に対応して市内の各種団体が参加できるような国際交流の場を検討してはどうか。
答え、1. 横田基地英語ツアーは、市内の高校生を対象として、平成25年度に開始した事業で、これまでに合計で8回実施し、参加者数は延べ233人、1回あたり平均29人となっている。本事業の効果であるが、ツアーに参加した高校生には、生きた英語に親しみ、米国のライフスタイルに接することで、語学力の向上、及び国際理解を深めるきっかけとしていただけたと考えている。2. 市内の各種団体と横田基地との国際交流の場は、横田基地側の意向をはじめ、市民と横田基地住民双方の機運の高まりや実施体制など、実現化に向けて考慮すべき点があると捉えている。横田基地との交流は、当面は英語ツアーを基本とし、適宜その内容を見直しつつ、実績を重ねていく中で、横田基地側の意向も確認しながら、相互の理解や交流がより深まる方法を検討していきたい。
質問、地域猫活動により保護している猫への補助について、地域猫活動により保護している猫が、譲渡会等で譲渡されていくまでの間にかかる飼育費用について補助することができないか伺う。
答え、多摩26市で飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費用の補助制度の登録団体に対し、猫の保護、飼育、及び譲渡にかかる費用の補助制度を設けている市があると承知している。本市は、現時点では市が登録したボランティア団体はないことなどから、補助制度を創設する考えはないが、猫の飼育費用の補助等は今後、課題などの研究を行っていきたい。
市民の力、鈴木明議員。質問、ベビーファースト運動への参画について。ベビーファースト運動は、企業や市民に対して 子育て支援に取り組む意識の醸成が期待できると思われる。本市も参画してはどうか。市の見解を伺う。
答え。ベビーファースト運動は、子供を産み育てたくなる社会を実現するために、企業、自治体、個人が妊産婦をはじめ、子育て世代が過ごしやすい環境を醸成することを目指して、公益社団法人日本青年会議所が取り組んでいる運動で、令和6年8月末日現在、企業及び個人は682件、自治体は146自治体が同運動の趣旨に賛同し、活動宣言を行っている。東京都では、東京都をはじめ4区が活動宣言を行っているが、本市は現在までに同会議所から話をいただいたことはない。本市は市政方針で子どもファーストの視点に立ったまちづくりを推進していくことを表明していることから、現時点では改めて活動宣言を行う予定はないが、今後同会議所から話をいただくことがあれば、その活動内容等を伺ってみたいと考えている。
質問、プレーカー、移動遊び場について。1、外遊びの必要性について、市の認識を伺う。2、プレーカーの導入について、市の見解を伺う。
答え、1、外遊びは、健康的な生活習慣とそのリズムを身につけ、健康な体、健全な心の育成、および健全な脳の発達を促し、子どもたちの健やかな成長に重要な役割を果たしていると認識している。2、プレーカーは、子どもたちの遊びに使える素材や道具を自動車に積んで、広場などに出向いて一時的な遊び場を作る移動式遊び場で、岡山県瀬戸内市、埼玉県越谷市などで導入されている。本市は乳幼児向けには令和6年度から、これまでの児童館親子広場と子どもカフェを統合させた健やか広場が開始され、市内の児童館や地区会館で、親子に遊びの時間と場所を提供しているほか、市内4カ所の保育所では、子育てセンターとして、園庭開放も行っている。18歳未満の児童には、児童館で遊びの場を提供していることもあり、現時点では、移動式遊び場としてのプレーカーを導入する予定はないが、子どもたちへ遊び場を提供することは、心や体の発達に寄与するだけではなく、多様な居場所づくりの一環となりうることから、将来的な子育て支援策の一つとして受け止めさせていただく。
質問、住民票の続き柄への対応について。同性カップルの住民票に、夫または妻、かっこ見届け、かっこ閉じ、との記載を可能とする自治体が増えてきている。本市でも当事者に寄り添う対応をすべきと考えるが、市の見解を伺う。
答え、同性カップルの住民票の続き柄の記載は、夫、かっこ見届け、かっこ閉じ、妻、かっこ見届け、かっこ閉じ、との記載を可能とする自治体があることは承知している。当該記載について、国は公証資料である住民票の写しを交付する住民基本台帳法の運用として、実務上の問題があるとの見解を示していることなどから、本市は現在のところ、当該記載を行う考えはないが、今後、国や他自治体の動向を注視していきたい。
質問、セルフネグレクトについて。1、近年社会問題となっているセルフネグレクトについて、市の認識を伺う。2、支援体制の構築の必要性について、市の見解を伺う。
答え、1、 セルフネグレクトとは、一般的に自己放任や自己放棄と言われ、通常行われる身の回りのケアをしないことなどで、著しく不衛生な生活環境に陥ることや、必要であるにもかかわらず、介護・福祉サービスなどの支援や、医療機関の受診の拒否を繰り返すなどといった行為で、心身の健康維持ができなくなっている状態を指すとされている。原因は様々で、認知症や精神疾患などで支援を求める力が低下している場合、経済的な困窮や社会的な孤立でセルフネグレクトに陥る場合などがあり、高齢者のみではなく若年層にも起こりうる大きな社会問題と認識している。丸2、セルフネグレクトは潜在化することで発見が遅れ、状況が深刻になるケースがあるため、早期発見、早期介入が重要とされている。そのため、地域住民、行政、支援関係機関など、地域の多様な主体が相互に協力する包括的な支援体制を構築することが必要と考え、現在検討している重層的支援体制整備事業の実施に向けて取り組んでいく。
清流、天目石洋一郎議員。質問、投票用紙自動交付機の入札について。都知事選にあたり、投票所は11箇所なのに52台も購入した。丸1、52台もの購入理由、購入金額と単価。丸2、過去の購入実績と単価。現在の総保有台数。
答え、丸1、丸2。令和6年度に購入した52台の購入理由は、購入前の機器の総保有台数が62台あり、このうち52台が令和6年度末をもって保守が終了することから買い替えた。当該機器の台数の根拠は、東京都知事選挙では、期日前投票所を含めて13台を使用したが、今後、約1年以内に執行される衆議院議員選挙等では、より多くの機器を使用するので、従来より他の選挙で使用する物品も東京都からの交付金を充当でき、一定の財源確保が見込まれるため、52台の買い替えを行った。購入金額は、1,704万5,600円。1台あたりの単価は32万7,800円であった。過去の購入実績は、平成29年度は10台を購入し、購入金額は205万2,000円。1台あたりの単価は20万5,200円であった。令和3年度は10台を購入し、購入金額は164万8,900円。1台あたりの単価は16万4,890円であった。
質問、市内産廃工場の土壌汚染などへの対応は、東京農工大での分析で、カドミウムの EF 値1200など、土壌汚染だけでなく、植物の汚染も明らかになった。丸1、除染しないと危険だが。丸2、工場の稼働状況は。
答え、丸1。東京都内での土壌汚染対策は、土壌汚染対策法に基づくもの、および都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づくものがあるが、いずれも管轄は東京都であり、除染の必要性等も東京都が判断する事案と考えている。丸2、産業廃棄物処理事業所は、投入装置の不具合等に係る大規模修繕により、令和5年12月6日から焼却炉の稼働を休止しているが、焼却の処理工程は生ゴミは発酵処理、 紙、木、繊維は破砕後、他の事業者への搬出で対応し、廃棄物の搬入及び処理に支障は生じていないとのことである。
公明党前田義信議員、質問、高齢者が活躍できる仕組みづくり、生きがい、やりがいを求めて就労やボランティアを希望する高齢者に対し、相談から活躍の場につなげるまでの仕組みづくりについて伺う。
答え、本市では高齢者が活躍する場として、就労やボランティアを希望される場合、シルバー人材センターやボランティア市民活動センターのほか、介護支援ボランティア事業などの案内を行っている。今後も相談窓口にて、希望に応じた情報が的確に得られるよう案内を行い、円滑に就労やボランティア活動につながるよう取り組んでいく。
質問、学校規模の適正化。丸1、通学区域再編の検討状況と今後の考えについて伺う。丸2、指定校変更の現状と今後の考えについて伺う。
答え、丸1。小中学校における通学区域は、各区域の人口や道路の地理的状況等を踏まえて設定している。今後、多摩都市モノレールの延伸により、人口動態等が大きく変化することが想定されるため、時期を捉えて検討したい。丸2。市内転居や小中一貫校への就学等を理由とする指定校変更には、保護者からの申し立てを受け、武蔵村山市立学校の指定に関する規則に定める基準により承諾している。現在、この指定校変更により、一部の小学校で児童数に偏りが生じていることから、学校規模の適正化を図るため、この基準を町内の関係部署の職員や小中学校の校長で組織する検討委員会にて検討を進めている。
質問、防災対策。丸1、トイレトレーラー導入の考えについて伺う。丸2、家庭用防災用品の購入費補助の考えについて伺う。
答え、丸1。災害時におけるトイレの確保は、これまでの大規模災害の教訓から避難者の健康に直結し、避難所の衛生上の観点からも大変重要な課題と認識している。市では備蓄資材の保管スペースなども考慮し、避難所で使用するマンホールトイレや簡易トイレの備蓄を行い、災害時のトイレの確保に努めている。トイレトレーラーは現時点では導入する予定はないが、他の防災対策との優先度も勘案しながら、その必要性についても考えていく。丸2、各家庭での災害への備えは、自ら命を守る行動として非常に重要である。市では、ホームページや出前講座、総合防災訓練等の機会を捉え、家庭内備蓄や日頃の備えについて、周知、啓発を行っており、さらには国や東京都による啓発やニュース報道などにより、市民の認知度は進んできていると考えている。このため、家庭用防災用品の購入費補助事業は、現時点で実施する予定はないが、今後、必要性に応じて財源の確保や費用対効果なども見極めながら、判断していきたい。
新政会、内野和則議員、質問、地域運動場、運動広場について、丸1、ゴミ捨て、自転車乗り入れなど、利用マナーの悪さが目立つ、対策が必要と考えるが、見解を伺う。 丸2、敷地内の樹木はどのような基準で配置しているか伺う。
答え丸1、地域運動場及び運動広場の維持管理は、定期的な清掃、除草や随時のパトロールなどを実施し、ゴミ捨てや自転車の乗り入れなどは、看板や市ホームページでの注意喚起のほか、使用団体にはゴミは団体で処理する旨を周知しているが、市民等が気持ちよく利用できるよう、司法など他の方法も用いて、利用上のルールやマナーに一層の周知を図っていく。丸2、開発事業に伴い設置する児童遊園等の緑地部分は、東京における自然の保護と回復に関する条例で、植栽面積10平方メートルあたり、広木1本、中木2本、低木3本と、標準植栽本数が定められているが、地域運動場及び運動広場は、特に条例等に基づく植栽本数の基準はない。
質問、e スポーツについて、東京市町村自治調査会から、e スポーツの可能性に関する調査研究報告書が今年発行された。市における活用の可能性について、改めて考えを伺う。
答え。報告書によると、e スポーツには、年齢や性別、障害の有無によらず楽しめるインクルーシブ性があり、この特性は、高齢者福祉や共生社会の実現などの分野に活用できるとして取り組む自治体がある。しかしながら、未実施の自治体では実施スキーム、方法に関するノウハウ不足、対応できるステークホルダーがいないなどの課題がある。e スポーツのノウハウ不足などの課題を補うため、AR スポーツ専門のスキルを持つ事業者へ、業務委託し、スポーツ都市宣言の10周年記念事業として、令和6年10月に AR スポーツ体験会を開催する予定である。
質問、磐梯池について、入谷川の治水対策で重要な役割となる磐梯池、河川構造物の一部としての管理も視野に入れた、総合的検討が必要とのことだが、その後の協議結果について伺う。
答え。磐梯池は将来的に河川構造物の一部として管理していくことに関係課にて検討を重ねてきた。入谷川の治水対策には、堰堤部分に対し一定の改修工事が必要となる一方、磐梯池水門周辺の玉石土留等が、江戸時代後半から明治時代頃に築かれ、中東地区の水田工作を支えた重要な灌漑施設であったことなど、その文化的な観点から慎重な判断を要するため、引き続き治水対策と財産保全の両面から検討していく。
市民の力、木村優子議員。質問、広報戦略の現状と課題について。情報環境の変革により、市民の関心や参画意欲を高め、行動変化を促す効果的な情報発信が求められている。広報戦略の現状と課題について伺う。
答え。本市の広報戦略は、より時代の動向に合わせた広報活動を戦略的に推進することを目的とし、令和6年1月に改定した。本市の広報活動の目指すべき姿を、みんながつながる好きになる武蔵村山と定め、各種施策を推進している。本戦略の期間は、令和6年度から、令和8年度までの3年間となっており、令和6年度には市公式 LINE や市公式 Instagram の導入など、情報発信手段の多様化のほか、 広報媒体の役割の見直しを進め、伝わる広報の実践に努めている。市民の関心や参画意欲を高めるには、市民が積極的に市の情報を取得したくなるようなコンテンツを作り、情報の受け手のことを考え、伝わる内容で情報発信を行うことが重要である。今後とも各種広報媒体の特性を生かした効果的、効率的な情報発信に努めるほか、引き続き新たな広報媒体の導入の検討を進めていく。
質問、子育て関連事業について。5月から新しくなった健やか広場の取り組み状況と課題、その他の事業を含めた子育て関連サイトの運営状況について伺う。
答え、健やか広場は、令和5年度まで実施していた児童館親子広場と子どもカフェを統合させた新たな事業となるが、就学前の子どもとその保護者へ遊び場を提供し、子育て相談ができる居場所を提供する事業である。健やか広場の運営は、市内の子育て支援を行っている3団体に委託し、親子で楽しめるイベントや子育てに関する相談ができる通常広場コースと、子どもの発育の相談ができる理学療法コースがある。事業を開始した令和6年5月から7月までの開催回数は56回。参加者数は延べ699人。相談件数は112件となっている。利用者からはおおむね好評をいただき、土曜日開催がとても助かるといった意見や、理学療法コースでは室内遊びの種類を知ることができてよかったとの意見がある一方で、開催数を増やしてほしい、開催場所や時間等が分かりづらい、個別に相談したいなどの意見等もいただき、このことは今後の課題として考えている。子育て関連サイトの運営状況は、市ホームページや子ども・子育て応援ナビを通じ、子育て関連事業の周知・広報を行っているが、今後も他自治体等の子育て関連サイトも参考に、子育ての情報を効果的に発信できるよう取り組んでいく。
新政会、土田正一議員。質問、村山温泉片栗の湯について。運営再開に向けて市民から安堵する声とともに心配する声も聞く。事業者の選定や施設改修など、運営再開に向けての進捗状況について伺う。
答え、村山温泉片栗の湯は、令和7年度中の運営再開に向けて、施設・設備の点検、及び設備等改修工事に伴う実施設計を順次進め、令和6年9月4日から施設の管理運営を行う指定管理者の募集を開始した。今後、10月に指定管理者の指定申請を受け付け、その後11月にかけて、書類審査やプレゼンテーションなど、所定の選定手続きを行っていく予定であり、議会の議決をいただいた上で、12月中に指定管理者を指定していきたい。指定期間は、改修工事の進捗等で変更となる可能性もあるが、令和7年10月1日から、令和13年3月31日までを予定している。
質問、消防団員の確保に向けた取り組みについて、団員の定員に満たない状況が続いている、多様な人材に入団してもらうための取り組みや働きかけが重要と考えるが、今後の本市の取り組みについて伺う。
答え、消防団は消防活動のみならず、地域防災力の中核として 欠くことのできない存在で、団員の確保は極めて重要な課題と認識している。団員募集チラシの配布やポスターの掲示、消防団ニュースの発行、司法やホームページの広報により、団員の確保に取り組んでいる。今後の取り組みは、消防庁と連携し、市内のイベントで消防団の普及啓発活動を行うタレントの派遣を受け、消防団への入団促進 PR の実施を予定している。さらに新たな取り組みとして、消防団活動の実績を認証し、就職活動の自己 PR で活用できる学生消防団活動認証制度や、事業者の消防団活動への協力が社会貢献として広く認められる消防団協力事業所表示制度といった消防団活動への参加や協力がメリットとなる事業も研究していきたい。
質問、特定健康診査の受診率向上に対する取り組みについて。1、受診率の推移と受診率向上に対する取り組みについて伺う。2、特定保健指導へつなげる取り組みについて伺う。
答え、1、受診率は翌年度の11月に確定する法定報告値で、令和3年度が 50.8%、令和4年度が 50.9% で、前年度比 0.1 ポイントの増加となっている。受診率向上の取り組みは、受診券発送時の封筒に二次元コードを掲載し、検診専用ウェブページから受診方法や医療機関情報を確認できるなど、受診率が低い40代や50代の世代へのスムーズな予約につなげている。未受診者の特性に合わせた内容を記載した勧奨はがきの発送に加え、令和5年度よりショートメッセージサービスを活用し、勧奨の強化を図っている。2、特定健康診査を受診した医療機関で受診結果を伝える際に、特定保健指導の該当となった方に実施内容や必要性等を説明し、特定保健指導の予約を促していただいている。また、特定保健指導の未利用者に対し、早期勧奨を実施している。
新政会、大野正志議員。質問、総合体育館の建物や設備等の管理について。1、今後の総合体育館の補修計画について伺う。2、補修する場合の具体的な補修方法について伺う。3、劣化の進んだベンチや遊具の対応について伺う。
答え、1、総合体育館は平成14年に建築されたため、雨漏りへの懸念や外壁のひび割れ、館内設備の経年劣化が進んでいる。適宜修繕は行っているが、令和4年度には屋上防水工事を施工し、今後は外壁工事等を予定しているが、市の全体計画の中で検討していきたい。2、外壁工事の具体的な補修方法は、ひび割れを専用樹脂で埋め、全面にコンクリート色の塗装を施すことや、鉄製扉などの塗装を行う。吸収式冷温水発生器などの館内設備は、機械を細かく分解して洗浄し、劣化した部品等は交換を行うなどの方法がある。3、総合体育館を含む体育施設は、修繕費用が50万円未満の場合は、指定管理者が行うので、緊急性が高いなど、優先順位を確認しながら対応している。
質問、 西部地区における MM シャトルの運行状況について、1、現状の利用者数の推移について伺う。2、MM シャトルの乗り継ぎ利用者の負担軽減対策について伺う。3、主要指導第17号線にバス停ができないか伺う。
答え1、令和5年度が196,225人であり、令和4年度と比較し5,474人の増であった。2、現在のところ割引等の検討は行っていないが、今後地域の現状や市民ニーズ等を整理し検証した上で、必要に応じて実現性を検討していきたい。3、運行ルートの変更やダイヤ改正等が伴うことから、西地域に限らず市全体に影響を及ぼすものと考えられる。
公明党、須藤千恵子議員。質問、不登校対策について。1、不登校児童、生徒の数とその支援策。2、チャレンジクラスの状況と定員増への見解。3、学校以外の居場所の現状。4、バーチャルラーニング導入の進捗について伺う。
答え1、本市独自の調査では、令和5年度における不登校児童数は95人、不登校生徒数は165人であった。各校、不登校担当コーディネーターを中心に、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを活用し、組織として個々への支援に努めている。2、チャレンジクラスの在籍者数は、令和6年7月末日現在で14人であり、4月当初と比較して3人増である。今後も増加することが見込まれる。3、学校以外の居場所が適応指導教室では、令和6年7月末日現在で11人の児童・生徒が通室している。フリースクールは、令和6年3月末日現在で7人が活用している。児童養護施設レンゲ学園が運営する居場所事業、ブランコの協力も得ているが、現在こちらを利用している児童生徒はいない。4、令和6年7月から運用を開始し、5人の児童生徒にアカウントを配布している。
質問、ベビーシッターの一時預かり利用支援について。待機児童の有無にかかわらず、保護者の休息、学校行事、通院など、一時的なベビーシッターの利用に対し、利用料の一部を補助する制度の導入について見解を伺う。
答え、本市では、0歳児から2歳児までの待機児童の保護者、または、育児休業を1年間取得した後に復職する保護者を対象として、当該児童が保育所等に入所できるまでの間、東京都の認定を受けたベビーシッター事業者を利用した場合の利用料や交通費の一部を補助する事業を実施している。待機児童の有無や理由にかかわらず、ベビーシッター利用料の一部を補助する制度は、現在まで保護者からの要望はないが、多様なニーズを抱えた保護者への支援にもつながることから、今後研究していきたい。
質問、子ども基本法の周知について。昨年、子ども基本法が施行された。まずは、子ども、若者、子どもに関わる方々がしっかり学ぶことが大切であると考えるが、その取り組みについて伺う。
答え、子ども基本法は、子ども施策に社会全体で取り組むための総合的な基本法として、令和5年4月に施行された。 同法の施行を受けて、同年12月に閣議決定された子ども大綱では、子ども基本法の趣旨や内容を子ども・若者や子育て当事者、教育・保育に携わる者をはじめとする大人に対して広く周知し、社会全体で共有を図ることとされている。このことから、国ではこれまでに子ども・若者向け、一般向け、および教職員向けに、子ども基本法のパンフレットや説明資料を配布し、周知啓発を図ってきたと承知している。本市は現在、子ども大綱を勘案した武蔵村山市子ども計画を策定中で、策定後には、その内容と合わせて、子ども基本法の趣旨等も広く周知を図ることを考えているが、周知方法等は現在検討中である。
新政会畑野健議員。質問。学校教育の現況について。4月から第三中学校にチャレンジクラスが開設された。現在の様子と、都は不登校施策に力を入れているが、チャレンジクラス以外の本市の状況について伺う。
答え。チャレンジクラスには、令和6年7月末日現在で14人の生徒が在籍しており、家庭以外の居場所として学力定着に向けた取り組み、登校日数の増加に向けた取り組み、校外学習や体験学習の実施等を行っている。また、不登校児童・生徒への支援の充実に向け、本市では適応指導教室、アウトリーチ型支援、東京都不登校施策に係る事業として、バーチャルラーニングプラットフォーム、不登校対応巡回教員、校内別室指導支援員による支援を行っている。
質問。公園整備について、都市各地区土地区画整理事業地内にある公園整備の現況、そして現在供用開始に至っていない三本えのき、おっぱたえのきを含む三号公園の今後とトイレ設置について考えを伺う。
答え、都市各地区土地区画整理事業地内の公園等の整備は、1号公園、ポケットパーク1、およびポケットパーク2は、令和5年8月に暫定市民広場としての利用を開始した。また、2号公園、および3号公園は、令和6年8月に区画整理事業による整備が完了し、4号公園、5号公園、ポケットパーク3およびポケットパーク4は令和7年度に整備が完了する見込みであることから、これらの公園等は段階的な利活用を図っていきたい。なお3号公園は当分の間、暫定的に開放しての利用を行っていきたいと考えており、トイレの設置は今後検討していきたい。
日本共産党、藤枝奈々議員。質問。介護報酬の大幅な引き上げを求めて。1. 市内居宅事業所の報酬改定前後の経営状況を把握しているのか。2. 今回の改定は本市の介護事業存続の危機と考えるが、市の見解は。
答え。1-2。令和6年5月に今回の改定により基本報酬が引き下げられた訪問介護事業所に伺ったところ、おおむね大きな影響は受けていないとのことであった。今回の改定では、特に影響の大きい訪問介護は、基本報酬に上乗せされる介護職員等処遇改善加算において、より高い加算率が設定されているため、今後その取得が進み、 事業所の運営の安定化につながっていくものと考えている。
質問。緑ヶ丘地域のまちづくりについて。1.60 歳未満の入居資格要件、特例要件及び名義承継の要件の概要について。2.都営住宅の入居要件を拡充して、幅広い年代の方が入居できるよう求めるべきでは。
答え1。東京都に伺ったところ、60歳未満の入居資格要件は、申し込み日現在東京都内に居住していることや、所得が定められた基準内であることなど定めがあり、特例要件は身体障害者手帳の交付を受けている方などとのことである。名義承継の要件は、原則として名義人の配偶者またはパートナーシップ関係の相手方のみに許可をしているとのことである。2.東京都では、令和5年4月から毎月募集にて、若年夫婦、子育て世帯向けに対象を拡大しており、結婚を希望する方々や子育て世帯のより一層の支援を実施していると認識している。
質問。公共施設のトイレの改善について。公共施設のトイレは、悪臭や段差が怖いなど、対策強化を求める声が寄せられている。1.地区会館のトイレについて伺う。2.公園のトイレについて伺う。
答え1。日常清掃及び定期清掃等を行っており、悪臭がある場合にはその都度清掃や換気、消臭剤の交換等で対応している。各地区会館は昭和48年から昭和61年にかけて建設されているため、トイレに段差があるが、同一フロアまたは同一建物内にバリアフリートイレを設置している。2.週3回のトイレ清掃を委託し、清潔で衛生的な維持管理に努め、器具の破損や水が流れないなどの連絡をいただいた場合は、速やかに職員または業者による対応を図っている。なお、悪臭は原因とされる尿石の付着を解消するため、2カ所の都市公園の小便器に尿石付着防止殺菌洗浄装置を設置している。段差は、連絡をいただいた場合、現地確認の上、職員または業者による解消のための作業を行っている。
日本共産党、内野直樹議員。質問。子どもの貧困対策、令和6年版生活実態調査について。1. 調査結果概要及び前回調査からの変更点。2. 市内の貧困家庭の状況は改善されているのか。3. 本市で強化すべき子どもの貧困対策とは。
答え1。生活実態調査は、子どもたちを取り巻く現状や課題を把握することを目的として、市立小中学校に通学する小学5年生、中学2年生、およびその保護者を対象とし、令和5年12月1日から同月22日まで調査を行い、また、市内在住の16歳から17歳までの方、並びにその保護者に対しても、令和6年2月1日から同月19日まで調査を行った。調査結果の概要は、生活困難を抱える子どもの状況にて、低所得、家計の逼迫、子どもの体験や所有物の欠如という3つの要素をもとに、このうち2つ以上の要素に該当する層を困窮層、 いずれか一つの要素に該当する層を周辺層、いずれの要素にも該当しない層を一般層として分類している。この調査によるそれぞれの割合が、小学校5年生では困窮層が 10.5%、周辺層が 15.8%、一般層が 73.7%、中学校2年生では困窮層が 7.0%、周辺層が 16.4%、一般層が 76.6% となっている。また、16歳から17歳までの調査では、困窮層が 7.6%、周辺層が 10.9%、一般層が 81.5% となっている。平成30年10月に行った前回調査からの変更点は、今回の調査では、16歳から17歳までの方、およびその保護者を調査対象として加えている。調査票の回収方法は、各学校での回収から、郵送およびインターネットによる方法に変更している。2、前回と今回を比較すると、困窮層と周辺層を合わせた生活困難層が、小学生は 5.7 ポイントの増、中学生は 5.4 ポイントの減となっている。なお、国が公表した令和4年国民生活基礎調査によると、子どもの貧困率は前回調査の平成30年の 14.0% から、令和3年では 11.5% となっており、子どもの貧困率は改善傾向にあると言われている。3、現在本市では武蔵村山市子ども計画を策定中であり、当該計画には子どもの貧困対策も含まれるため、当該計画を策定する中で考えていく。
質問、日米同盟強化に伴う本市のリスクについて。1、屋久島沖での CV-22 オスプレイ墜落に関する事故報告書の概要及び根本原因は解明されたのか。2、近年の横田基地に関連する事件・事故件数とその内容。
答え。1、事故報告書の概要は、事故の状況、原因等が示されている。当該事故の原因は、左側のプロップローター・ギアボックスの不具合、及び警告灯が複数回点灯した状況で飛行を継続し、より近くに着陸ができる場所があったにもかかわらず、屋久島空港に着陸しようとした操縦士の意思決定であるとされている。2、令和4年度が4件、令和5年度が4件、令和6年度が8月末日現在で3件である。その内容は、米軍関係者による交通事故や航空機の予防着陸等がある。
質問、公務員合同説明会について。1、合同説明会の概要及び経緯について。2、九死の就職説明会に自衛隊のみが参入していることに違和感を覚えるが、市の見解を伺う。
答え、1、当該説明会は、多摩地域の九死及び自衛隊の合計10団体が参加し、令和6年8月2日に昭島市の昭島エンシスを会場として初めて開催された。2部構成で参加者は各団体の説明ブースに参加できるほか、若手職員による座談会では、自身が働いている市を選んだ理由や、受験対策、仕事のやりがい等について、参加者等からの質問に答える内容となっており、 当日は263人の参加があった。多摩地域の職員採用活動を盛り上げる一環として、合同説明会の実施を検討していた昭島市から、青梅線沿線及び副市長会第2ブロックの自治体に打診があり、本市は公務員を志望する方に直接的にアピールする機会を増やすことができるため参加した。丸2、当該説明会の主催自治体である昭島市に伺ったところ、今回の合同説明会への自衛隊の参加は、自衛隊から昭島市に対し合同での説明会開催の打診を受けていたため、今回新たな試みとして公務員という大きな枠組みでの開催としたとのことである。本市は様々な団体の説明を同じ会場で聞けるということは参加者にとってメリットのあるものと考えている。
日本共産党田村三津子議員。質問、マイナ保険証の強制はやめるべき。丸一、マイナ保険証の取得率及び利用率。丸二、国の総点検後トラブルは解消されたか。丸三、健康保険証を廃止するのではなく、併用を求めるべきではないか。
答え、丸一。本市の利用登録者数は、国民健康保険被保険者が、令和6年7月10日時点で 53.39%、後期高齢者医療保険被保険者が、令和6年6月30日時点で 55.75% である。利用率は、国民健康保険被保険者が令和6年4月分で 6.87%、後期高齢者医療保険被保険者が令和6年6月分で 8.64% である。丸2、マイナンバー情報、総点検後の状況は、新たに別人の情報が誤登録される事案が発生したが、その後国では、新規の誤り事案の発生を防止するため、令和6年5月7日からすべてのデータについて、住民基本台帳情報とのシステムによる付き合わせを実施している。丸3、令和6年12月2日以降は、新たな健康保険証の発行は終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行されるが、マイナンバーカードを所持していない、または紐付けていない被保険者には、資格確認書を交付する。本市は法律に基づき、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴うデータ管理にも十分注意し、市民のより良い医療環境を整えるため取り組んでいく。
質問、PFAS が健康に及ぼす影響と対策について。丸一、食品安全委員会の PFAS 評価書に対する認識。丸二、横田基地隣接地土壌から1キログラムあたり13万ナノグラムの PFAS が検出された。市としても独自調査すべきではないか。
答え、丸一。令和6年6月25日に内閣府食品安全委員会が取りまとめた有機フッ素化合物 PFAS に関する食品健康影響評価の評価書には、人が一生涯にわたって食品から取り続けても健康に影響が出ないと推定される PFOS 及び PFOA の対応1日摂取量は、それぞれ体重1キログラムあたり1日に20ナノグラムと設定したことなどが示されているが、これらは現時点で得ることのできたデータ及び科学的知見に基づくものと理解している。丸2、 令和6年6月12日に放送された NHK の番組にて、横田基地に隣接する畑の土を取材班が調べたところ、1キログラムあたり13万ナノグラムの PFAS が検出されたと報道されたことは承知しているが、畑が所在する自治体名や専門家のコメントは示されておらず、その後の報道がないことなどから、現時点において本市が調査を行う考えはない。
質問、学校で猛暑から子どもたちを守る対策について。1、この夏熱中症になった児童生徒の数、その対応及び救急搬送はあったか。2、冷房機器以外の暑さ防止対策は。3、プールの実施状況。
答え1、令和6年8月末日現在で熱中症の症状が見られ救急搬送した人数は、小学校は0人、中学校は1人であった。救急搬送までの応急処置は、氷のうを脇の下に当て、身体冷却を行う等の対応を図った。2、暑さ対策は、冷房機とともに扇風機やサーキュレーターを使用し、水筒の持参をさせている。3、学校プールは暑さ対策の一環で、令和5年度から小学校では使用期間を1学期中としている。